おはようございます。私は成長の家本部講師の岡田慎太郎です。第3回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、次世代への決断をテキストに、自然を大切にする心と平和な未来との関係についてというテーマで話をさせていただきます。私たちの周りにはたくさんの自然があります。私の場合、山梨県北杜市大泉町に住んでいますが、朝起きると小川のせせらぎが聞こえ、日が差し鳥たちが鳴き始めます。朝食を食べ、晴れた日は自転車で通勤しますが、広い空と季節ごとに変わる木々の葉の色を見、空気や匂いを感じ、ああこの自然の中で生きているなぁと安心した気持ちになります。自然との触れ合いは私たちの人生に欠かせないと思います。都会に住んでいる人はどうでしょうか。私は以前、東京の品川に住んでいましたが、自然を感じる機会は思いのほか多かったです。毎日の食事は自然の力を借りたものですし、自宅に観葉植物を飾ったり、ガーデニングをしたりする人も多くいます。休日には何時間もかけて郊外へ行き、自然に親しむ人は多いです。人間は自然が好きなのです。しかし、好きの内容以下によっては問題が起こります。好きと本当に愛するということは異なり、好きは仏教の言葉で言えば煩悩にあたるものです。言葉の上で愛すると言っても、本当の愛とは異なることもあります。この違いを理解していただくために、人間の恋愛を例に考えてみましょう。私が中学生の頃、好きな女の子がいました。どう考えても運命の人としか思えなかったのです。その女性が私以外の男性と話していたら焼き餅を焼き、時には腹を立てました。相手に執着していたのです。今はその女の子は私の知らない男性と素敵な家庭を築いています。また私も別の女性と結婚して幸せです。執着の気持ちがあっては、好きと言っても愛と言っても本当の愛とは言えません。このケースでは、女の子が自由にパートナーを選び、幸せになることを望めばよかったのでしょう。簡単なことではありませんが、ここで本日のテキストの244ページを引用します。今、愛という言葉は非常に安売りされていまして、動物にも愛があるということになっている。しかし仏教的には、愛は煩悩の一種に入れられています。つまり、広く愛という言葉でカバーされている感情の中には、否定されるべき部分もあるということです。しかし、もちろん肯定したり、目標とすべき高度の愛もある。その高度の部分は、仏教の説く四無量心と重なり合っているのであります。引用を終わります。四無量心とは仏教の用語ですが、仏の四つの無量の心という意味で、その四つとは、慈、悲、喜、舎のことです。相手の苦しみを取り除き、楽を与えたいということが慈悲にあたります。また、相手の喜びを自分の喜びとするのが喜。そして、特に高度と言われるのが舎で、捨てるという字を当てます。これに徳をつけ、舎徳と呼ぶこともあります。相手を縛るのでも、相手から奪うのでもなく、執着を捨てて相手を自由にする。いわゆる放つ愛の実践が本当に愛するということです。特に舎徳を自然に対しても実践することが今求められます。なぜならば、私たち人類の執着、言い換えると欲望が、地球環境を悪化させている原因となっているからです。ここで本日のテキストの254ページを引用します。例えば、美しく輝くダイヤモンドや原子力の元になるウラン鉱石を考えてみてください。これらは自然界のものですが、人間はそれを得るために簡単に山を崩してしまう。象牙やフカヒレ、石炭、石油、天然ガスなどを売る際も、自然破壊をするのです。引用を終わります。これは自分の気に入る自然のみに執着した例です。石油や石炭などの化石燃料は生活を快適にしますが、燃焼させた際に発生する温室効果ガスには、地球温暖化を進める効果があります。温暖化が気候変動の原因となり、 その影響で多くの動植物が絶滅し、種の存続が危ぶまれています。生物多様性が失われるだけではなく、最近では人間も直接被害を受けるようになってきました。2018年7月には、西日本豪雨によって広島県、岡山県、四国地方が、その1ヶ月後には台風21号によって近畿地方を中心に被害を受けました。台風の後には北海道で北海道胆振東部地震が起こりました。温暖化と地震の関係は明らかではありませんが、相次ぐ災害によって地球で何かが起こっているという感じを受けた人も多いと思います。しかし、これは急に始まったことではありません。地球全体への影響を考えずに、経済成長を優先させた人間の長年の生き方の結果が災害の頻発となって現れているのです。ここで広島県にお住まいの吉川三郎さんの体験をお話しします。今年の8月初旬のことです。私と妻、それに同僚数名は広島県へ行きました。西日本豪雨の災害復興支援のためです。SNS によって知人が被災したことを知り、また別の知人が復興ボランティア活動を実施していた様子を見て、困っている人を助けたいという気持ちになり、実行に移しました。これは先に紹介したシム良心で言えば、慈悲にあたります。活動した場所は、広島県安芸郡小屋浦という地域の吉川さんとその近所のお宅でした。この地区は数日間降り続いた雨の影響によって砂防ダムが決壊して洪水が発生、水浸しになりました。8月5日付の朝日新聞の報道によると、15名が死亡し、1名が行方不明となりました。地域のほとんどの家が床上浸水し、吉川さんの家も2階に届くほどの高さまで浸水し、外は海のようだったそうです。吉川さんは、災害発生から2日後に救命ボートで救出されました。家の1階にあったものはほとんど使えなくなりました。それらを屋外へ搬出し、家の中へ入り込んだ大量の泥をかき出すことが私たちの作業でした。その家のもの一つ一つに吉川さんら被災者の大切な思い出が詰まっているので勝手には捨てられません。炎天下での作業も応えましたが、暑さ以上に周辺一帯の光景に圧倒され、しばし言葉を失っていました。濁流に浸かった地域は、色がほぼ土色一色で、空気も埃っぽいのです。ぐしゃぐしゃに潰れた家がそこら中にあり、なぜか車が屋根にある家もあり、跡形もなく流された家もあります。私は東日本大震災の後の東北や、熊本地震の被災地も見ていますが、自然災害の現場は、どこも似ていて、しばし虚脱感に苛まれます。ここで本日のテキストに収録されている自然と人間の大調和を感ずる祈りの374から376ページを一部省略しながら引用します。人間が自然を敵視すれば、その迷い心の反映として自然の側から敵として扱われるような事態が現れてくるのである。人間が山を削り、森を切り倒し、川をせき止め、湖や海を埋め立てて、人間だけの繁栄を画策しても、それは神の御心ではない。それは神が甚だ良いと宣言された実相世界とは似ても似つかない失敗作品である。生物種は互いに助け合い、補い合い、与え合っていて初めて繁栄するのが、大調和の世界の構図である。それを認めず、他の生物種を道具と見、あるいは敵と見、さらには邪魔者と見てきた人間が、本来安定的な世界を不安定に改変しているのである。その失敗作品から学ぶことが必要である。引用を終わります。実相世界とは、神が作った世界のことで、本当の姿ともいい、完全円満であると聖鳥の家では説きます。人間は神の子であると言います。多くの人が亡くなったり、悲嘆に暮れたりする自然災害は、明らかに完全円満ではありませんから、実相世界とは似ても似つきません。しかし、自然災害の現場を見ると思わず、神も仏もあるものかと、神のせいにしたくもなります。 しかし決して神が怒り天罰を与えているのではなく、温暖化を進めてきた人間が失敗作品を作り出したのです。そのような失敗作品から何を学ぶべきなのでしょうか。今日は私が考える2つを紹介することにします。まず1つ目は、日時計主義の視点を持ち生活において実践することです。日時計主義とは、物事の光明面に注目し光明面を表現する生き方ですが、この実践により欲望をある程度制御することができます。吉川さんは家が半壊になっても明るさを失いませんでした。家の中で身動きが取れず水が2階に迫ろうとしている時も、外の明かりや遠くで車が動いているのが見えたため怖くなかったそうです。吉川さんにはそれが希望の光にも見えたのでしょう。また救出された後は、一時的に青鳥の家の教科部という各都道府県にある青鳥の家の布教伝道の拠点に寝泊まりしましたが、そこでの生活を天国のようだと喜んでいました。しばらく経つと、被災された方を励ましに行きたいと、水を被災者に配りながら励まして回ったのです。自分が大きな被害を受けたにもかかわらずです。いろいろなものを捨てざるを得なかった。しかし、喜びは物の所有ではなく、神の子であると自覚することにあるのだと知りました。と吉川さんは言いました。私はどんな状況でも日時計主義を実践し、明るい方向を見て生きることは可能だということを教えられた気がします。ここで本日のテキストの178ページを引用します。この日時計主義の生き方を私たちはさらに進めていくとともに、その背後にある人間神の子の考え方をしっかりと人々に伝えてください。この日時計主義の生き方をしていれば、物が欲しいとか、遠くへ行きたいとか、まだ足りないとか、不安であるなどという一種の精神的飢餓感から解放されます。引用を終わります。今、自分が生きていること、家族の存在、家、服などのもの、食物、当たり前すぎてなかなか気づかない日常に感謝ができれば、外に幸せを求める必要はなく、過度な欲望は起こりません。そのことに吉川さんは気づき、そういう意味で今回の水害を自然の恵みだったと言われています。失敗から学ぶ2つ目のポイントは、自然と人間が本当は一体であることを知り、自然に譲り、与える生き方をすることです。それが世界平和にもつながります。温暖化による気候変動は、日本のみならず世界中で起こっています。国際連合大学が行った調査では、過去30年間に世界の自然災害は2倍に増加しているそうです。また、ポツダム気候影響研究所を中心とする研究チームは、自然災害が発生した直後に被災地で始まった武力闘争は、自然災害による水不足や食料不足などが引き金となり得ることを示しました。シリアの内戦もただの宗教対立ではなく、気候変動が要因と考えられる干ばつに見舞われた200万人が都市へ押し寄せ、食料価格の高騰と子どもの病気の増加をきっかけに起こったことが一因だとはあまり知られていません。このように温暖化の原因である私たちの欲望は、間接的に世界の紛争の引き金となっています。毎日の暮らしは習慣となっているため、欲望とまで感じない人もいるでしょう。しかし、無意識でも今のままの物質的豊かさを追い求める生活を先進国の人たちが送る限りは、自然破壊、温暖化を止めることは困難です。まずは人と自然の本当の関係を知ることが大切です。ここで先ほども引用した自然と人間の大調和を感ずる祈りの373ページを引用します。神の作りたまいし世界の実相は、自然と人間とが一体のものとして常に調和しているのである。自然は人間を支え、人間に表現手段を与え、人間に喜びを与えている。それに感謝し、人間は自然を愛で、自然を養い、豊かならしめているのである。両者の間に断絶はなく、両者の間に争いはなく、両者の間には区別さえもないのである。引用を終わります。自然と人間は一体であるのが本来の姿、実相です。その実相、 本当の世界を信じ、その調和した世界を、現象、すなわち私たちが五感を使って現実と感じる世界に、体や言葉や心を使って表現するのが私たちの喜びです。さらに本日のテキストに収録されている、神聖日本の実現に邁進する祈りの380ページを引用します。この祈りは、日本を冠していますが、引用した部分はグローバルに通用する内容です。神は無限の富を私たちの前にすでに与えたもう。高い山、深い森、豊かな水、複雑な地形、変化に富んだ気候、そして多様な生物。人間社会はそれらに支えられて存在してきた。だからそれらを破壊することで人間社会が豊かになるはずがないのである。人間社会は助け合いによって成立しており、個人一人で生きることができないように、人間は他の生物と助け合うことで豊かな生活を初めて実現できるのである。引用を終わります。他の生物と助け合うことが重要です。しかし、現在では人間の方が自然より上の存在であるかのような様相を呈しています。しかし、空気、太陽がなければ人間は生きられないように、明らかに人間は自然に支えられて存在しています。自然に対して謙虚になり、感謝することが平和につながります。具体的には、二酸化炭素の排出を少なくするような生活を送ることです。私の例を少し挙げれば、移動手段を工夫し、自転車や電気自動車を使っています。一人がやっても何にもならないと思われるでしょうか。しかし、一人から始めなければ、社会は変わっていかないのも事実です。それでは時間が来ましたので、私の話を終わらせていただきます。